はい、今週も始まりました。浮いてるラジオ、林環奈と
伊達彩でお送りしています。
先週に引き続きまして、ゴーストが好きすぎる、超超超好きすぎる OL こと草野美さんにまた今週もお話を聞いていきたいと思います。
はい、お願いします。
由美ちゃんさ、結構自分で人見知りとかコミュ障とか言うけど、うん、その行動力の凄さっていう、うん、
ちょっとすごいですね。
いや、だいぶ治りましたね。
治ったんだ、うん、
それはゴーストのおかげで。
でもそれもあるかもしれない、知れないですね。もしかし
たら海外旅行に行き、
お香をね、
ライン、
海外のライン、初めてのことがゴーストを経由することでどんどんできて、
ね、そうですね、う
ん。それでちょっと先週チラッと出た、うん、フィンランドに見に行った話と、はいはい、うん、その後にもう一回行ってるんだよね。その旅の話をぜひぜひ聞かせてください。
はいはい、まずこのバンド終わりそうだなって感じで行ったのが1回目のフィンランドで、うん、その時は本当に海外旅行一人で行ったこともなく、9時間も飛行機乗ったこともなく、フィンランドにしたのも、うん、フィンエアが直通であるんで、あ、まあ、ちょっと高くはつくんですけど、
あと一番日本から近いヨーロッパだもんね、
う
ん、フィンランドはね。
あ、そうそうそう、うん、それで初めて乗って、だから本当に今思うとなんで一人で行けたのか分かんないんですよ。なんで行こう、
いや、愛の力ってすごいよね。
全くできないし、うん、なんでできる、いけると思ったのかもわかんないんですけど、うん、でもなんか大学の時の友達で結構世界一周旅行券で回ったことある子とかも、うん、英語できないけど行けたよとか言うし、うん、あと姉がめちゃめちゃ若い頃、うん、変なところにいっぱい行ってる人だったんで、うん、行けるとなぜか思っちゃって、
うん、まあ行けると思うけど、う
ん、私も、うん、XJAPAN 好きな子もやっぱりパリ公演どうにか行ってた、
行けるんだと思っていて、うん、それでまずちゃんと送迎的なものを頼んだりもせずに、空港からホテルに行くのも、うん、なんか路線バスに乗ったりとかしたんですけど、うん、もうそれも表示とかも地名もわからず、うん、GPS 見ながらもうすぐかなみたいな。
バス停、うん、名前ないもんね、海外のバス停って。
そうなんですよ、うん、
で、自分が知ってるところで降りる、そうそうそう、アナバスとかもないから、
うん、いないんですよ、うん、
だから大体自分でこの辺りかなって覚えて、うん、バス降りなきゃなるんで、うん、
なんかその感じとかも一切ちゃんと、うん、分からず行って、うん、でもなんかその場所が結構人が降りるところだったのか、うまいぐらい降りれて、
うん、
で、まあ言葉わかんないのに一応ホテルまでたどり着いて、で、うん、ホテル行く前の、
まあ普通は空港からタクシーだよね、そういうタイプの人はね。
なんでそうしたのかも、うん、なんか、うん、ちょっと冒険をしたいみたいなのあったんですよ、
ね、うん、
行く途中とかにフェスのポスターとか、ポスターが来ますみたいなのあって、うんうん、あ、本当に来るんだみたいな。で、3日間やるフェスで、3日目は短かったんですけど、うん、3日目はもう帰るんで、2日とも行くことにしたんですよ、うんうん。だからもうフィンランドに行ったのに、うん、フェスにしか行ってないんですよ、
まず最初。あ、そっかそっか。
だから、うん、友達に感想とか聞かれても、うん、フィンランドの名物とかもほぼわからず、
サルミヤッキとか。
そう、サルミヤッキだけですね、うん。サルミヤッキをスーパーで買うぐらいの感じで、はいはいはい、もうないし、もうフェスなんですよ、写真とかも。
まあ、そうだろうね。
これ別に日本でもほぼ、金髪の人が多いだけだな、ぐらい。
あとみんなが背が高いとかね。
そうですね。
だから最前じゃないとやっぱ見にくいよね、きっとね。
見にくいと思います。
東洋人にとってはね。
そう、あと多分もう主とか起こっちゃうと、そうか、そう、危ないかなと思って。でも、それまでに、ライブに行った経験が本当に数回ぐらいの、ライブ自体にもほぼ行かないような人だったのに。うんうんうん、
ちなみにそれまで行ったライブは何だったの？
最初に行ったのが、ラウドパークっていうメタルのフェスで。
でもいきなりそれなんだ。
そう、いきなりそれで行ったんで、楽しみ方が分からず、うん、全然後ろの方から見てたんですけど、うん、その時は、うん。で、その後、マグマとか見ましたね。
あ、はいはいはい、
で、マグマはみんな座ってるんですよ。ロックなのにみんな座ってみるっていう。
マグマでもプログレでしょ？
プログレですね。うん、だから、その違いが面白かったのは、うん、その、ラウドパークとか行くと、耳栓ないと耳やられるんですけど、マグマは全然必要ないっていう。うん、ぐらいの感じで、前の方に行くみたいなコンサートの楽しみ方をほぼしたことがなかったんですけど、うんうん、でもここまで、もう本当に緊張でお腹が痛くて、一切食べ物も食べれずみたいな状態だったんですよ。もう気が小さいんで。多分今思うとめちゃめちゃ治安もいいんで、
そうだね、
こんなに、こんなにすごい気にしなくても、普通に歩いて昼間なんて大丈夫なのに、何があるかわからないんで、もうめちゃめちゃ顔をしかめた状態で歩いてるんで、誰も話しかけてこないし。 でもフィンランドの人は話しかけてこないみたいなんですよね。
あ、意外としないかもね、
うん、なんかその外国に旅行行った人は何人かで行ってるからなのかよく話しかけられたみたいな話を聞いたけど、誰一人友達もできず、うん、で誰も話しかけてこないんだな、こういうもんなんだなみたいな感じで。
でも旅先で声かけてくる人ってなんか別の目的がある人が多いからね、実際、
う
ん
う
ん、
そうですね、
実際もでなかなかその友達になれるって少ないかもしれないけどね、うん、
でもそのフェス会場とかでも別に、
あーそうかそうか、う
ん、なんかだけど
だってみんなきっとあこの人お腹痛いんだなって思ってくるそのしかめ面でさずっといたら
なんか調子悪そうだ、ね、
としておいてあげようって思う、う
ん、そうそう、でもなんか日本人もね、うん、あのマンウィズザミッションっていう日本のバンドがフェスに出てたんで、多分それの関連かなんかで日本人のお客さんもいたんですけど、うん、もちろん話しかけず、うん、違うしなみたいな感じだし、うん、それでお腹痛いけど行ってもうここまで来たから絶対前で見ないと、うん、もったいないっていう、はい、なんかこの話を姉にしたら、うん、すごいじゃん日本代表じゃんみたいな、うん言われたぐらいに、うんうんうん、普段そんなんじゃないのに、うん、もう前に絶対行かなきゃみたいなのがあって、
はいはいはい、
4時間待って、なんかあとあ暑くても日陰になると全然涼しいんですよね。
それ何月だっけ
7月
7月か、
うん、であと風が吹くと全部リセットみたいなくらいに全然暑くなくて、
うん、フェスで私も最前列撮ったことあるけど、うん、あの4時間とか確かに頑張ったことあるけど、なんかいつトイレに行くかとかいろいろ考えません、ね、
トイレが、
うん、そう
だって4時間しかもお腹痛いでしょ
そうなんですよ。だって一回止めたらまたもうその場所戻れないんだ。
だからトイレが怖いから、
う
ん、水もそんな
感じ
が
ない。暑くて戻らないようにみたいな状態。
いつ水分取っていつトイレに行くか
ね。うんうん、そうね、
あとトイレが雑すぎて、トイレが部屋の中のステージのトイレは普通のトイレがあるんですけど、うん、外の簡易トイレみたいなのがあって、で、男子トイレは、それは完全に外に個室になってなくて、ポンって置いてあるんですけど、うん、それがめちゃくちゃ置いてある横に普通にこう開けるトイレがあるから、めっちゃ見える見えるみたいな感じになってるの。もう何なのこれ、こういうもんなのみたいな。
あれがほぼ立ちションだけど、あの一応便器のとこに入るみたいな感じ
の
ところ
。そうなんですよ。便器の形もあんまなんかしてない。こういうトイレなのかなって、フィンランドはなんか、わかんないですよ。ちょっと謎で。あとフィンランド水道水が飲めるんで、水はペットボトルさえ持ってれば、汲み放題だったんで、それはまあ大丈夫なんですけど、もう本当に調子悪くて、でも、とりあえず楽しもうと思って、いくつか知ってるバンドもあったんで、それも見れて、日本でメタルフェス行った時って室内だったからか、火が使えないみたいで、カイロを使ったライブも初めて見て、なんか、すごい熱が来るんですよね、一番。それはゴーストじゃないんですけど、その2列目で見たバンドがいて、3列目ぐらいとかにいたのに、めっちゃ歌ってたら前の人が譲ってくれて、なんか変な東洋人いるなと思った
んですよ。ああ、そういうことか。
日本から来てる。
ああ、みんな行きなさい行きなさいみたいな。
いいっすよみたいな雰囲気で、あ、どうもね。あって、なんかライブで本当に面白かったのは、その、あと外国のその気温、気候とか、熱が来るんだなとか、あとゴーストの匂いがあるし、これはなんかその昔ライブとかに行く文化で育ってないんで、DVD とかでいいじゃんって思ってたんですよ、子供の頃は。でもこれ行かないとこの
分かんない
わかんないんだなってすごい思って、あと色が違うとか厚みがある。
人
が厚いと思って、なんか結局マーティンオメガ痩せちゃったって言われてたんですけど、やっぱ厚みあるんです
よ。なるほどね。
あ、太いなって思って、このなんか、
DVD でしてる。DVD で見てるときは二次元だもんね。
そうなんですよね。だから、あ、本当に存在してるんだな、みたいな。で、あと雨がすごい降ってきて、ゴースト始まる前ぐらいにいきなり降ってきて、それまで全然だったのに、
すごい。それも演出って感じしちゃうよね、ちょっとね。
で、なんかそのパパは冗談言うんで、その、みんな濡れてるかって。エロい意味を
含めて。
そういう感じのこと言ったりして、でもすごい寒いんですよ、もう。
あ
の、
あ、
逆に雨で濡れた後風吹くと、ね、うん、みんなふーって言ってて、あ、これなんかわかる、何を言ってるかわかるみたいな。
しかもトイレ。
私も今それ思ってます。お腹痛い時に雨濡れて風吹くなんてもう絶対まずいって今思った。
本当にその時、本当にサッカー日本代表の気持ちが。
ザーこれ負けられない。
この戦い負けられないみたいな。
負けられないっていう謎の、もうびっちょびちょで、こう海坊主みたいになって、実際本当に見て、忘れるんですよね。やっぱ始まると、痛さとか、お腹とか、ね、宗教ってこういうのかなみたいな。
それが気 奇跡の力と勘違いみたいな。
本当に普段だからそれまでライブとかでやっぱり照れがあるんで、見ててもこういう感じでこういう感じの人だったんですよ。
ちょっと斜に構えた感じっていうかね、
ほーから入れるテンションだったんで、その時あ自分こんな声出せるんだみたいな、こんな声出るんだ。
それってさ、日本じゃなかったから、そのでも絶対知ってる人に合わないっていう、
それもまずあるし、ただ日本でもできるようになってきました、それ以降
だから。あーそっかそっか、そう、自分を解放する術が分かってきたっていう感じなのかな。
あと周りのテンションにもよる気はする、
まあね、
でもフィンランドって比較的多分
おとなしそうだよね。
そうです、なんかテンションが日本のそのメタルのフェスに行った時とあんまり変わらなかったから、逆に普通に街歩いてる時より、メタル会場にいてみんな黒いこの T シャツを着てる人が集まっていく、なんかどんどん集まっていくのとか見えるんですよ。あ、仲間いるみたいな。なんかそれは逆にそこの方が落ち着く感覚があって、ね、夜もまだ明るいんですよね、やっぱり。
あ、そっかそっか、白夜じゃないけど。
白夜に近いぐらいの時期だったんで。
7月だったらそうだね。
そうなんですよ。だから全然帰りも歩いて15分くらいのホテルなんて、そんな危なくもないんですけど、犬の散歩してる人とかいるような感じで、あーよかった、全然変な人に襲われるとかないんだなと思って、その時に、曲の時にバーンってこう紙吹雪が出て、それと一緒にお札が飛んでくるんですけど、パパのドル札の真ん中の顔がパパになったやつが飛んできて、それみんなすごい。
怖い愛だよね、それはね。
いい具合に下に落ちたやつを1個だけ取れたん
です。お
ー、うちに飾ってあるんですけど、
まあ飾るよね。
それもう取れたし、ああよかったなと思って、その時はもうそれだけで満足して、出待ちをするとかいう感覚とかも一切なく、ああ見れた、本当に見れたんだって帰ってきて、それでその後いろいろ例のごたごたが起きた後も、もう一回行こうと思ってたんで、もうすでに計画しちゃって、次はもっと長く行くことにして、スウェーデンがまあ本場なんで、スウェーデンのライブとフィンランドでヨーロッパツアーが終わるんで、その二つを見に行こうと思って。で、この時に出待ちするともう全然メイクしないで会えるっていう噂を聞いたから会いたいなって思って、
まあね、
その時にパパことトビアスさんは大丈夫なのかみたいな、元気でやってるのかなみたいなのがちょっと全然関係ないのに心配になるって全然心配されるほどのなんかことないと思うんですけど、本人はね、
いやいや、ファン心理としてはそれはあるでしょう、
大丈夫かなってちょっと思って、それも見たいし、何にも言えないのに喋れないから大して、でもなんか会いたいなと思ったから、それもなんか計画して、まあ結局会えなかったんですけど、とりあえず行こうみたいなことになって、でまあちょっと複雑な心境で2回目はいたんですけど、
2度の中6時間だっけ7時間？
あ、そうそうそう。あ、でもそんなに昼間はまあ8度とかあったんですよ。でももうすごい寒いんで、その時はフェスじゃないんで、
普通のツアーだから、
そうそう、単独公演を2回見るから。そうですね、だから単独で見たいなっていうのもあったんで、それを見るためにこう入り口で整理券とか日本のあれみたいにないから並ばなきゃいけないんですよね、どのくらいから並べば前の方で見えるかっていうのをネットでやっぱ聞いてみるんですよ、頑張ってみたら。でも並ぶ人は朝から並ぶって言うから嘘やんと思うんですけど、でもまたそこもポンポン行けるわけじゃないんで、
まあね、
逃したくないと思って、昼間からすっごい寒い中並んで、
何番目ぐらいだったの昼間の段階で。
今の段階ででも本当に何人かもう、でも10人もいないぐらいでしたね。でももうその入り口も間違えたくないから、本当に人見知りがあったはずだけど、英語もできないのに、はーいってそこにいた人に、ここの入り口で会ってますかって聞いて、会ってるよって言って、日本から来たみたいな、検視人みたいな、遠かったっていう、ちょっと話しつつ。でもなんか結局そんなに早くから並ぶ必要なくて、4時間前ぐらいからで全然良かったのに、5時間近く待ってて、トイレどうする問題がある。
まだね、
だからもうトイレ行きたいからここちょっと取っといてくださいっていう言い方とかを頑張って調べたりとかしてたんですけど、その結局私インスタグラムとかでそういう行く話とかを書いてたんで、それ見たスウェーデン人のファンの女性に会ったんですけど、その人すごい親切で、あんまり私と喋れないんだけどすごい気遣ってくれて、すごい寒そうにしてくれた。
それ何月だっけ？
それが4月。
4月
でも4月なのにもう冬ですよ。
そうだね、2度とかだったらね。
ポカロンが売ってない。ポカロンって日本人の発明だったらしく、
そうなの、そうなの、
だから知らないことが多すぎて、
あれ持てってあげるとめっちゃ喜ぶよ。
いや、そうですよね、超便利なグッズだと思って、それを心とかに入れてるけど、それでも寒くてもう切れてくるし、結局 できる、うん、結局ちょっと風邪気味にもなってるんですよ、うん、そうだからすごいもう震えてるけど、その人が結構いてくれたんで、うん、トイレ行きたい時も私が考えた文章を言わなくても、うん、あいいよいいよみたいな分かってくれるから、うん、あよかった、もう全然言葉なくても
分
かってくれ
る、うん、あその人と一緒に並んでたわけ、
その人が、うん、そ近くにいてくれたんで、
う
ん、
よかったね、
ある程度、うん、で帰りにも会ってすごい楽しかった、ありがとうみたいに言って、うんうん、別れたんですけど、うん、あもっと喋れたら友達作れるんだろうなってその時は思ったんですよ、その前のフィンランドの時誰とも喋らなかった、その前の日に彼らの故郷に、
その話ですよ、
うん、リンシェーピングっていう新幹線みたいなので2時間ぐらいの小さな町にいて、リンシェーピングはその結局マーティンがもう一回再開させた MCC ってバンドがあって、うん、その MCC 時代に3人が所属してる段階で、うん、プロモーション写真を撮った場所っていうのが、はいはいはい、リンシェーピングにあるよって言われたんで、そこを探そうと思って、うん、でそれもインスタグラムで教えてくれた人がいたんで、うんうん、その人に聞いてみたんです、リンシェーピングが明日行くんだけど、うん、詳しい住所分かりますかっていう、うん、だから今までそういうネットで英語でコミュニケーションとか撮ったこともなかったのに撮ってるなみたいな、すごいなと思って、うんうんうん、で教えてくれて、この道とこの道が交差するところにあるみたいなことを教えてくれて、でも見つかんないかもしれないと思ってたんですけど、うん、超簡単に見つかって、うん、本当にあったんで、うん、あこんないきなりあるんだと思って、うん、であここにこの人たち立って写真撮ったんだみたいな感慨深さがあって、それだけですごい満足して、うんうん、ただ寒いけど天気も良くて、先週は雪降ってたから運が良かったわねみたいな、そのメッセージくれた人も言ってて、でもすごい寒いんで、そのまずリンシェーピングで風邪をひいてるんですけど、
あそうかそうか、
うんうん、そうなんですよ、あとリンシェーピングのマックでトイレ入ろうと思ったらマックのトイレすらも有料で、
お客さんになったらなんか鍵みたいなのくれたりするってこと？
それもないんですよ、あのハンバーガー頼んでるのに有料なんで、別だったんで、しかも何円だかがちょっと見て分かんなかったんで、うんうんうんうん、でもその現地の人にスウェーデン語で話しかけられて、多分その人も小銭がないんだけど、うん、外せませんかって言ってるっぽかったんですけど、うんうん、ちょっと喋れませんって言って、うんうん、でそう困ってるその人に、うん、いくらですかこれで入れますかって言って、入れますって言って、はいっていう、すごいその人にとってはなんだ
か俺には貸してくんねえのかよみたいな
みたいな行動をとって、うん、でその時から、うん、あこれ小銭を用意するっていうイベントもあるなみたいな感じで、
あんまり使っちゃダメだって、残しとかなきゃいけないっていう、
だからこうお札じゃ入れないんで、うん、お札で全然欲しくない飴とかを買って増やしておこうとかやったり、うんうん、そういうちょっと地味な冒険、
本当は飛ぶんちゃう、
ね、そうなんだよ、すごいその例のリンシェーピングにある教会、大聖堂、
はいはいはい、
がその結局トビアスが昔そこに信心深くない一家だったけど、うん、お母さんに連れられてコンサートとかそこでやったら聞きに行ったりして寝ちゃってたけど、はいはい、そういうので連れてもらって、すごいそのお金持ちじゃない家庭だけどいろんなそういう芸術に触れさせてもらってたみたいな話のある子もいて、すごい不思議なって言っても、私多分カトリックの大聖堂って入ったことなくて、普通もそうなのかとかはちょっと分かんないんですけど、ただ入り口に物乞いの人がいてまず入りづらかったんで、
全然にも物乞いとか結構いるんだ、
ただそんなに
福祉が充実してる国でそんなあるんだって今ちょっと思ったけど、
移民の人なのかもしれないんですけど、
でも移民に対しても福祉はかなり行き届いてるはずだけどね、
でも見る感じ物乞いっぽい、なんか身なりの人がいたんですけど、観光地じゃないんで誰も入ってあんまり入っていかないから、これは入っていいものなのかどうかも最初分かんなかったんですけど、まあ入ってみたら、
でも教会は全ての人に開かれてるからね、
普通に入って寄付するところはあるけど、それもなんかあんまり何も言われず、で写真撮っていいかも分かんないけど、後から来た人が撮ってたんで、あ撮っていいんだって撮ったりして、床の中に水晶がなんか埋め込まれてたり、床が石板みたいになってたり、タペストリーとか展示されてるのか何なのか分かんない、雑多な感じで置かれてる、展示されてるものがいっぱいある教会で、しばらくもう外が寒いんです、その中にいきなりバイオリン弾く人が登場したり、不思議な感じで、でも素朴な、何の観光地化されてない、もうここに行く東洋人も見かけないし、そこから、ベンガンズっていうレコード屋。
きっと彼らが溜まり場にしてたと思われる。
多分、そうなんですよ、その、
村に一軒のレコード屋って感じ。
ベンガンズに行ったら、ゴーストがこれとかこれで、スウェーデンのゴールドウィッシュ撮った時の、その表彰のやつとかが置いてあって、おじさんがすごいフレンドリーな人で、 なんとかゴースト好きで日本から来た、またなんか、すごい遠かったみたいなこと言って、ストックホルムのライブ行くの、行く行く、ヘルシンキも行くよって言って、あそこでそうだ、これをマーティンが再開させたバンドの、昔発表してデータだけを無料で公開してたけど、ちゃんと CD にしたやつを新しく出たから、MCC、マグナカルタカルテルっていうのが正式名称なんですけど、この CD 新しく出たのいるって言われたから、あ、いりますって言って、本当はトビアスが昔やってた、デスメタルじゃない方のインディーロックみたいなのもやってて、デスメタルの後いきなりポップなインディーロックをやったんですけど、それの CD があったら欲しかったけど、それってもう入手混乱らしくなくて、ただまあこれがあったんでこれを買ってきたんですけど、なかなかストイックな、ただ人におすすめするならこっちのがおすすめしやすいんですよね。ゴーストとかの方が悪が強い、オタクなんです、ね、オタク、そんなオタクじゃない、
なるほどね、
ちょっとおしゃれぐらいの、で結局そのベンガンズのおじさんに、私がトビアスがやってた前のバンドとか、このマグナカルタカルテルの写真撮った場所に行ってきたっていう話をしてる時点で、もう裏側にゴーストの裏に誰がいるのかを知ってるやつが来たっていうのは絶対分かってるはずなんですけど、そこでもう訴訟も起きてるけど、まあ英語がまあまあできないし聞かなかったですけど、どういう感覚なのかなっていうのはすごい、その人がその状況をみんなと多分知り合いの人だからどう捉えてるのか分かんないけど、ただ多分地元の人からトビアス嫌われちゃってるんじゃないかと私は思ってるんですよ。地元の仲間たちを捨てて自分だけスターになろうとしてるんじゃないかみたいな。多分スウェーデンって
小さい村、あそこ、
村ってほどでもないけど、やっぱり地方って感じですよね。
村ならそういう感覚あるかもしれないけど、
杉並区より人口少ない、広いけど、だから多分スウェーデン自体も人口少ないから、その地元のみんなのスウェーデンのスターだったのに仲間を捨てて
全然別の国籍も違う人をまたやっとったから、
スウェーデン人は今その飛びやす以外は一人しかスウェーデン人いない状態になったんで、それも多分あるから、どういう風に捉えられてるのかすごい気になるけど、それにはなんか触れないっていう謎の雰囲気がありつつ帰ってきて、ただ嫌な感じも感じなかったから、まあ良かったかなと思って、で結局そのストックホルムのライブ見て頑張ったけど、結局2列目ぐらいかな、でもそれでもめちゃめちゃ近かったんで、そう写真を上げたらめっちゃ近いじゃんって外国のファンがよくこんな近くまで行ったのぐらいの、いや行くでしょそんなって思う、
並んでるからね、結構早くからね、
日本から行ってるからって思って、すごい近くで見れて、でその時にやっぱり他のメンバーいなくなっちゃって悲しくて、しかもめっちゃ風邪ひいてて、声もカラカラなのに、全然楽しかったのが、これが答えかなって、そのいろいろ嫌な裏側とかが出ちゃったけど、この人がだから結局本当にお金払ってるかとかもよくわからないけど、
私をこんなに幸せにしてくれると、
そうですね、そのまあだから音楽の好き好きなんで、この気持ちを人に言っても、いっぱいある音楽の中の一つとしか思われないことは多いかもしれないですけど、その人は自分が音楽を作ることに対してはやっぱり誠実にやってるし、ショーも完璧に、どのショーでも全く同じ動きをするんですよね、彼は。そういうジャムセッションバンドじゃないから、シアトリカルに演劇的に全てをやる。
やっぱり本当に世界観を自分の手で動かしてんだね。
そうなんですよ。
まあ、話聞けば聞くほど、それはメンバー全員一緒じゃねえだろうって思うよね。
そうなんですね。ただ本人は最初、本人もその意識として自分がワンマンでやるって多分思ってなくて、だからその初期のこれに収録されてる曲の一つに、グスタフ、一番初期に一緒だったグスタフのを共作者としてクレジットしてる曲があるんですけど、グスタフはそれによって著作権料を得るためのシステムに登録してないらしく、してなくて、彼にお金がいかないにもかかわらず、でも彼が参加したってことをちゃんと書こうとしてるのかなとか、結構その辺は自分本当に一人でやったと思ってないんだとは思うんですよ。
はいはいはい、
なんだけど、多分怒っちゃってるから、95% 俺がやったからって言ってるのは怒っちゃってるんだと思うんですよ、単純に。他の人の意見を聞いたけど、どうしても多分譲れなかったのが、ツアーをずっとやりたいっていうのが彼の願いで、これのアルバムのツアーの時に多分日程的に2週間ぐらいしか家に帰ってないんじゃないかぐらいの、ずっと一年中ツアーするみたいな工程を組んだ後にマーティンがもうやられてるから、みんな多分精神的におかしくなっちゃうのに、
ね、
トビアスはツアーをするっていう人生、自分だからすごいそれは インタビューで言ってるんですけど、うん、もう4歳の時にツアーをするバンドをやるって決めてたみたいな、うん、でその結局アイアンメイデンの今サポートとかをアメリカではしたんですけど、うん
う
ん、
ああの前座ってこと？
そうですね、はいはい、そのアイアンメイデンが若い時にやったツアーの日程を参考にしてるからその時と同じ、はいはいはい、で自分は一人一人に投票みたいな感じで一人一人にツアーあなたやりたいですか、うん、やりたいですかって聞いて回んないから、うんはいはいはい、そんなことやってたら、うん、ビッグになりたかったらうまくいかないからっていうのをちょっと半笑いでインタビューに答えてる、はいはいはい、そのキャラクター性とかが割と私は好きなんですけど、うん、割と熱血冷静な知的風なんですけど、はい、熱血なんですよなんかこうどうしてもそれをやりたくてっていうのを言ってるから、
うん、分かったっていうか、うん、自分がやりたいことは必ずやらないと気が済まない人だねあきっとね、でそれと同じぐらいの熱量を他人にも要求しちゃうんだけど、うん、みんながみんなそれについていけるわけじゃないから、うんうんうん、やっぱり結構周りをなぎ倒しながら進むしかないっていう人っていうのが今日聞いてきて思った私の感想かな、
う
ん
う
ん、
そうですねだからでも本人もこれは全員向けの職業じゃないから、うん、これに命かけられない人は別の仕事をすればいいよ
それで俺こんだけ命かけてんだからそれは俺がちょっと他よりもらって当然だろうってきっと思ってるよね、
うん、そうなんですよで彼は多分他の人もそうかもしれないけど彼は娘、うん、なんか双子の子供がいて、で多分双子っていきなり双子できちゃうと大変じゃないですか、
ね、
だからそういう初期大変だった時も自分でそのバンド資金をやりくりしたっていうのも多分あるんだと思うんですよね。でもなんかそのやっぱファンがやばいんでしかもスウェーデンは全ての情報が公開されてるから、うんはいはいはい、誰がどこに住んでるかとかもすぐ分かっちゃって
訴訟されたらってことだよね
されなくてもね、
うん、分かるんだ
ミドルネームとかをちゃんと正確に入れると分かってしまって、うん、だから
それ恐ろしい
システムやろ恐ろしいんですよだからトビアスがその、うん今年の6月ぐらいに住所変更したのとかも分かっちゃっていて、
う
ん、
でもストーカーからしたらストーカー天国だね、
うん、いや本当そうですよだからなんでそれで誰が得してるのかなっていう気はするんですよ、
ね、セーフだよセーフ
そうですよねだって乗ってる車とかも分かっちゃうんですよ使ってるその登録されてる車両る、うん、でそのでストックホルムに結局リンシェーピングから引っ越しずっとリンシェーピングに住んでたみたいなんですけどその田舎に、
うんうん、
でもストックホルムに引っ越して、うん、高いとこ引っ越したよみたいな言われてあいつはやっぱお金あるんだみたいなひどいよ
あってもええやろ
そんな
あってもええやろそんな、うん、グラミー賞取ってんねんからあってもええやろ
やっぱりで彼がほとんど、うん、2曲はマーティンがメインで作曲してるけど、うん、その2曲のうちの1曲の作詞はトビアスがしてるしその2曲ともアレンジしてるしそれ他の曲は全部トビアスがメインで書いてる
から、うん、もう儲かるね作詞と作曲
が
ね、
うん、そうなんですよ、うん、だけどその初期はツアーが利益を出さない時、うん、トビアスのそういう作詞作曲のロイヤリティからみんなに払ってたから、うん、だからみんながそれも共有されるもんだと思い込んでたけどツアーからだけしか出さないけどツアーから出すので、うん、演奏してない日の分も含めて年間でお金出せますよっていう契約書を提示したら、うん、CD のロイヤリティとグッズのロイヤリティはもらえないのかみたいなことになっちゃったみたいな。でも多分、うん、その一人ベーシストからギタリストに変わった人にいろいろ変わったのにやってくれたから、うん、給料上げるっていう、うん、トビアスの方から交渉して、うんで上げてあいいよかったってなったけど、うん、その人が彼女になんか言われて、うん、もうちょっと上げてって言われたんですけどって言って
あれさ遺産相続とかでもさ相続に関係ない配偶者がよくここから出てきて揉めること多いらしいね
かもしれない
それにそういうのとかもネットで調べ
られる、うん、それがトビアスが書いた反論の中でこ、うん、ういうことをしたんだよ、うん、私はみたいな感じで言ってて、うん、でその彼女からせっつかれて来たけど、うん、さらにもっと上げてくださいって言われて分かったじゃああげますって言って、うん、それも聞き入れたのに、うん、その後こじれて訴訟されちゃったんですっていうのが彼の主張なんですけど、
なるほどね、
でもまあそういうのもあったけど、うん、結局ライブは完全になんかもう何も考えずに見れるのを作り上げてくれたんで、うんうんちょっとまあ次のアルバム次第でみんな評価すると思うんですけど、うん、ただまあショーが面白いんでまた見たいなって本当思うし、本当日本来てくれたらみんなに面白さを伝えられるから、うん、もうそんなツアリングで大変だった 金銭的大変だった話とか聞くと、あんまりプラスにもならないなら来なそうだしっていうのがね、日本でのこのグラミー賞取ったのに、結局日本であの日本語の記事が出た時に、みんな世紀末の話をしだすから、あくまでバンドっていうと世紀末しか、なんか連想できないらしく、日本の
バンド。やっぱ似たものとね、引き付けて紹介するからね。
そう、でも違うし、そのコンセプトもまず違うし、本当にキリスト教があったところから出てるものだし、まずグラミー賞取ったからこじれた話なんだよっていう、規模の違いがあれなのに、世紀末はうまく回してたよねみたいなことを言う。でも揉めないバンドなんてないと思うんですけど、
やっぱバンドは難しいと思う。難しいと思う。
そうなんですよね。
配分がね。プロとか素人目に見てて、この構成でやってることはこれだけ違って、給料で揉めないのかなって思うバンド結構ある。
そう
なん
か、ね、
その踊る人と歌ったりする人が完全に分かれてたりとかした時とか。
そうですよ。でも結局クリエイティブだった人は訴えてないんですよね。その途中で、その最終的に残った訴えた人以外の、途中で抜けていってる人たちっていうのは、また自分たちでバンド作ってやってるから、結局そこの人たちっていうのは、この一見見て思ったのは、社員登用ありますよっていうバイトをしてて、ずっといちゃう人っているじゃないですか。社員登用がなくても。でもそれって嘘やんって言えるけど、投与することもありますよ。だからそれがちょっとグレーじゃないですか。本当に自分を持ってる人だったら途中で転職するなり違うなってなるところをずるずる来ちゃって戻れなくなっちゃってっていうのに話が近い
確かに
だろうなって思うんですよね。でもまあ楽しかったんですよね、そのライブ自体は。
なるほど。じゃあその楽しかった旅のお話をということで、今日はありがとうございました。